10ページから15ページまで、市政ニュース。5月15日から21日までは、総合治水推進週間、みんなで浸水被害を減らそう。ID1014243。雨水が短時間で河川や水路へ流れ込み、氾濫しやすくなるなど、水害発生の可能性が高くなっています。雨水の貯留浸透施設や防水板を設置する方に、一定の条件で補助金を交付しています。水を出さないための対策。ID1037544。雨水をためる。浄化槽転用貯留槽、雨水貯留タンクの設置。補助金があります。雨水を浸透させる。雨水浸透マス、透水性舗装へ改良。補助金があります。なお、新川流域で500平方メートル以上の田畑などの開発には、雨水対策のための許可が必要です。自ら守るための対策です。雨量や川の水位を知る。ID1022369。河川等水位情報。避難経路を考える。ID1038044。洪水ハザードマップ。浸水を防ぐ。ID1037544。防水板を設置。補助金があります。土のうを設置する。土のうを貸し出します。1軒あたり30袋まで、土のう袋だけの貸し出しもできます。貸し出し場所は、丹陽、千秋、今伊勢、奥、浅井、大和の各防災倉庫です。詳しくは、ID1002239をご確認ください。ご希望の方は事前にご連絡ください。流域治水 PR イベント in テラスウォークを行います。5月20日土曜日から25日木曜日までは流域治水 PR ビジュアルボードの展示。5月20日土曜日と21日日曜日は、雨水貯留タンク、雨水浸透マス、防水板の展示と、流域治水に関するクイズを行います。総合治水についてのお問い合わせ先は、治水課です。用水での事故防止にご協力を。梅雨時の用水路は水量が増えて流れも速くなり、非常に危険です。用水や川べりで遊ぶ子供を見かけたら注意しましょう。また、フェンスの扉が開いていたら必ず閉めてください。フェンスの扉などが壊れていたらすぐにご連絡ください。お問い合わせ先は維持課です。初期の市民活動をサポートします。団体の初期活動を支援するスタート支援、新たな担い手を育成する若者支援として市民活動にかかる経費を補助します。対象はスタート支援は新規または設立2年未満の団体。若者支援はおおむね30歳未満の方で構成された団体です。受付期間は5月29日月曜日から6月16日金曜日までです。詳しくは、スタート支援は ID1039330、若者支援は ID1039331 をご確認ください。お問い合わせ先は市民活動支援センターです。新型コロナワクチン接種、令和5年春開始接種は5月8日月曜日から。 ID1054965。接種の対象となる方は、5月8日月曜日から8月にかけて、オミクロン株対応ワクチンを1回追加接種できます。接種を希望する方は、接種券、接種券付き予診票が届き次第予約してください。対象は、1回目、2回目の接種を終了した方のうち、次のいずれかに該当する方です。なお、該当しない5歳以上の方は、9月から実施予定の令和5年秋開始接種で対象となります。1、65歳以上の方、申請不要。5月8日月曜日から前回接種した時期に応じて接種券を順次送付します。最終接種日と配達開始日です。令和4年11月14日までは5月8日月曜日。11月15日から29日までは5月15日月曜日。11月30日から12月9日までは5月22日月曜日。12月10日から19日までは5月29日月曜日です。以降はウェブサイトをご確認ください。予約状況などにより変更する場合があります。2、基礎疾患がある5歳から64歳までの方。一宮市へ基礎疾患を理由とした接種券の発行申請をし、オミクロン株対応ワクチンを接種済みの方には、5月8日月曜日から接種券を順次送付します。申請不要。その他の基礎疾患があり、接種を希望する方は、発行申請をしてください。3、医療従事者、高齢者施設従事者など、接種を希望する方は、発行申請をしてください。2と3で接種を希望する方は、11ページに掲載の二次元コードから電子申請、または申請書を郵送、ファクスしてください。小児、5歳から11歳までの追加接種も、オミクロン株対応に、ID1047128。3月8日から小児の追加接種にも、オミクロン株対応のワクチンが導入されました。オミクロン株対応ワクチンによる追加接種をしていない小児は、令和5年秋開始接種までに、1回接種できます。新型コロナワクチン接種コールセンターの電話番号は 0586-52-7755 です。午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日、日曜日、祝日も開設しています。新型コロナワクチン接種推進室からでした。新型コロナワクチン接種時のタクシー料金を助成します。ID1045020。要介護認定を受けた高齢者が新型コロナワクチン接種でタクシーを利用する際に、初乗り運賃が差し引かれる助成券を交付します。対象は昭和34年1月1日以前生まれで、要介護1から5の認定を受けており、1回目、2回目の接種を終了した方です。タクシーを利用する10日前までに、電話 28-9021、またはファクス 73-1019 へお申し込みください。なお、5回目までのワクチン接種で助成券を利用した方は、申し込み不要で助成券を送付します。お問い合わせ先は、高年福祉課です。 住宅用火災警報器の設置をお手伝いします。ID1036258。住宅用火災警報器を自ら設置することが困難な高齢者などの世帯を対象に、取り付け・取り替えの支援を行っています。対象は市内在住の65歳以上の方だけの世帯、自身での取り付けが困難な方、他です。事前に用意するものは、警報器本体、取り付けに必要なネジ、他です。申し込み方法など詳しくはお尋ねください。お問い合わせ先は、消防本部予防課、72-1280 です。市発行物への有料広告を募集します。ID10442900。令和5年度、6年度に広告を掲載する発行物は次の通りです。広報一宮、通園ブック、ウェルカムチケット、軽自動車税種別割納税通知書封筒です。広告は要項に基づく審査があります。詳しくは次の申し込み先にお尋ねください。申し込み先は中日総合サービス 64-6030 です。行政課からでした。はつらつ農業塾、塾生を募集します。ID1002653担い手育成コースと生きがい農業コースがあります。お問い合わせ先は農業振興課、または JA 愛知西営農指導課 0587-36-3326 です。
新成人にお祝いメッセージや記念品を送付します。ID1048119新成人の方にお祝いのメッセージや成人の権利・義務に関する啓発リーフレット、美醜のハンカチタオルをお送りします。対象は一宮市の住民基本台帳に記載されていて、令和5年度に18歳になる方、発送時期は誕生月の翌月下旬です。お問い合わせ先は青少年課です。本庁舎・木曽川庁舎の学習室をご利用ください。ID10175711 日時は5月6日から14日までの土曜日・日曜日、午前9時から午後5時まで、13日は木曽川庁舎だけです。対象は市内在住在学の中学生・高校生、学生証などを持参してください。お問い合わせ先は青少年課です。市営住宅定期募集を受け付けます。ID10336-79 案内書・申し込み書は5月8日月曜日から本庁舎・美祭・木曽川の各庁舎・出張所で配布します。申し込み資格は案内書でご確認ください。入居希望者のない部屋は6月8日木曜日から先着順で常時募集します。詳しくは市営住宅管理事務所にお尋ねください。そこが知りたい在宅療養。出前講座の講師を派遣します。ID10238-51 対象は市内在住在勤在学の10人以上の団体、派遣日時は8月から令和6年3月までの月曜日から金曜日まで、午前9時から午後6時までの1時間以内、派遣場所は申し込み団体が準備する市内の会場です。 講師は医師、歯科医師、薬剤師ほかです。先着35団体です。詳しくは後年福祉課へお尋ねください。住宅用地球温暖化対策設備設置費を補助します。ID105364-2。対象設備は、1、住宅用太陽光発電システム。2、ネットゼロエネルギーハウス、ゼッチ。3、家庭用燃料電池、高ジェネレーションシステム。4、低地用リチウムイオン蓄電システム。5、家庭用エネルギー管理システム。6、電気自動車等、重給電設備です。お問い合わせ先は環境政策課です。友好都市との交流費用を補助します。ID105509。友好都市、イタリア共和国、トレビーゾ市との交流事業などの費用の一部を補助します。詳しくは、観光交流課内、国際交流協会へお尋ねください。弁護士による多重債務者無料相談会を行います。ID1024388。日時は5月18日木曜日、午前9時30分から午後3時35分まで。会場は本庁舎。対象は市内在住の方。定員は6人先着です。お問い合わせ先は観光交流課です。赤ちゃんの駅の協力事業者を募集中です。ID1019291。子育て中の方が安心して外出できるよう、おむつ替えや授乳ができる施設として登録する事業者を募集しています。登録には審査があります。申し込み方法など詳しくは、子育て支援課へお尋ねください。児童扶養手当の支給額が4月分から増額されます。ID1001372。詳しくは、子育て支援課へお尋ねください。特別障害者手当などの国の支給額が4月から増額されます。ID1028595。増額後の支給月額は次の通りです。特別障害者手当、27,980円。経過的福祉手当、15,220円。障害児福祉手当、15,220円。特別児童扶養手当、重度障害53,700円、中度障害35,760円。県上乗せ分の変更はありません。お問い合わせ先は障害福祉課です。骨髄ドナーに助成金を交付します。ID1033862。対象と助成金額です。1、提供日に市内在住で、日本骨髄バンクを介して骨髄、末梢血管細胞を提供したドナー。入院・通院1日あたり2万円、上限7日間。2、1の方が勤務する国内の事業所、国・地方公共団体、国立・公立・大学法人などを除く。入院・通院1日あたり1万円、上限7日間。提供日から1年以内に申請してください。申請方法など詳しくは保健予防課にお尋ねください。後期高齢者医療保険。保険証の送り先変更は手続きが必要です。ID10163200。 7月に新しい保険証を発送します。保険証は郵便局に転送の届け出をしている場合でも転送先には届きません。住民登録地以外への郵送を希望する場合は保険年金課へご連絡ください。給付などの手続きもお忘れなく。医療費などの支払い後、2年以内の申請により、次の給付を受けられる場合があります。葬祭費、治療用装具費、高額療養費、高額医療・介護合算療養費。申請方法など詳しくは、保険年金課へお尋ねください。後期高齢者医療保険、納付は便利な口座振替をご利用ください。ID100-976。保険料は原則年金からの転引きです。ただし、保険加入後6ヶ月から1年間など転引きにならない場合には、納付書または口座振替で納めることになります。口座振替は市内の金融機関または専用はがきで申し込みできます。国民健康保険税を口座振替で納めていた方が後期高齢者医療保険に加入した場合も改めて手続きが必要です。お問い合わせ先は保険年金課です。テレビ電話による手話通訳サービスをご利用ください。ID100-1116。窓口で聴覚に障害のある方と円滑なコミュニケーションを図るため、本庁舎障害福祉課内の手話通訳者とテレビ電話で結び、手話通訳を行います。対象施設は、微細・木曽川の各庁舎、市保健所、保健センター。対応時間は午前10時から正午までと午後1時から3時までです。お問い合わせ先は障害福祉課です。通訳サービスをご利用ください。ID100-21825。2つあります。1. テレビ電話による通訳サービス。窓口でタブレット端末を利用して通訳オペレーターを呼び出し、画面を見ながらリアルタイムに通訳を行います。対象施設は、市役所本庁舎、微細・木曽川の各庁舎、市保健所、保健センター。対応言語は、英語、中国語、韓国語ほか。対応時間は、本庁舎の会長時間内。言語により対応できない時間帯があります。2. AI 多言語翻訳機による通訳サービス。より多くの言語での通訳に対応できるよう、AI 多言語翻訳機を運用しています。対象施設は、市役所本庁舎、保健センター。対応言語は、英語、中国語、韓国語ほか。利用可能時間は、本庁舎の会長時間内です。お問い合わせ先はいずれもデジタル推進室です。中小企業の事業主の方へ、補助金・奨励金をご利用ください。ID100-719。中小企業の事業主向けに補助制度を設けています。2つあります。1. 中小企業退職金共済、特定退職金共済、加入促進補助金。対象は、以上の退職金共済に新規加入し、12ヶ月分の掛け金を納付した事業者。2. 障害者特別雇用奨励金。対象は、市内の身体、知的、精神障害者を新たに雇用した事業者。 補助などを受けるには条件があります。詳しくはウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は産業振興課です。商店街の空き店舗などを利活用する方へ、開業にかかる費用を補助します。ID10551136。商店街の空き店舗などを利活用して開業する方に、改装費、宣伝費、家賃などの一部を補助します。要件など詳しくはウェブページをご確認ください。申請前にご相談ください。お問い合わせ先は産業振興課です。産業従事者を表彰します。5月23日火曜日までに申請してください。ID10191674。市制施行の記念日、9月1日に民間企業に従事している方を一宮市表彰条例に基づき表彰します。申請方法など詳しくは産業振興課にお尋ねください。事業承継個別相談会を行います。ID1050753。日時は5月18日木曜日午前10時からと11時30分から。対象は市内で事業を営む事業者と引き継ぐ事業者。内容は事業承継、M&A、経営者保証解除に関する相談。定員は各一組先着です。お問い合わせ先は産業振興課です。これで市政ニュースを終わります。